お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから絵づらきの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は絵づらき3章3節から13節と4章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
絵づらき3章の学びをしていますが、3節。彼らは周りの国々の民を恐れていたので、祭壇を元のところに設けた。彼らはその上で、主に全焼の生贄、すなわち、朝ごと夕ごとの全焼の生贄を捧げた。設けられた祭壇は、全焼の生贄のための祭壇でした。これまで見てきたように、この祭壇は、キリストの十字架を語っています。そこで捧げられた生贄は、キリストのご人格と私たちのための主の犠牲を語っていました。キリストは傷のないご自身を神様にお捧げになりました。主は罪人の代わりに死なれました。この生贄を捧げた時に、彼らはキリストのご人格と贖いの死を中心に集まっていたのです。キリストのご人格と贖いの死を中心に置く場所が、今日の信者の集まるべき場所です。キリストを救い主として信じ、聖霊によって信者の体である教会に属するバプテスマを受けた者たちは、兄弟姉妹であるということを一人一人の信者が理解しなければなりません。あなたの兄弟とは、あなたが交わりを持つことのできる人物です。そしてその交わりとは、その人の肌の色や社会的な地位やその人の富によって左右されるものではありません。その人がバプテストであろうと、メソジストであろうと、長老派であろうと、ナザレン派であろうと、ペンテコステ派であろうと、またローマカトリックの信者であろうと、交わりには関係がありません。どれ一つをとっても何の違いももたらしません。その人がイエス・キリストを信じるものである限り、その人はあなたの兄弟姉妹であって、それが最も重要なことなのです。もしある人が神様の子供であるなら、その人とあなたは一緒にあって交わりを持つことができるのです。前にも言いましたが、この地に戻ってきた人たちは、貧しい身分の低い人たちでした。彼らはこの地で地位を求めてはいませんでした。彼らはただ神様の御心を行おうとしていただけです。詩篇25編の9節にはこのように書かれています。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。私たちは柔和になる必要があります。教会やその他の組織の中で、私たちはいつでも何か大きなことをしようとしてきました。でも私たちにはそのようにする必要はないのです。私たちに必要なことは、これらの残された人々がしていたように、イエス・キリストのご人格の周りに集まることなのです。絵づらきの3章に戻りますが、4節から5節。彼らは書かれている通りに、カリオの祭りを祝い、毎日の分として定められた数に従って、日々の全焼の生贄を捧げた。その後、ジョークの全焼の生贄と、新月の祭りの生贄と、主の霊祭のすべての聖なる捧げ物、 それからめいめいが喜んで進んで捧げる捧げ物を主に捧げた。これらの人々は神様の御言葉に戻りました。彼らは祭壇を設け、宮の土台を建てることを始めました。6節から10節。彼らがエルサレムにある神の宮のところに着いた翌年の第二の月に、シアルティエルの子ゼルバベルとエホサダクの子ヨシュアと、その他の兄弟たちの祭司とレビ人たち、および捕囚からエルサレムに帰ってきたすべての人々は、主の宮の工事を指揮するために、20歳以上のレビ人を立てて工事を始めた。こうしてユダヤ人ヨシュアとその子、その兄弟たち、カデミエルとその子たちは一致して立ち、神の宮の工事をする者を指揮した。レビ人ヘナダデの一族とその子、その兄弟たちもそうした。建築士たちが主の神殿の礎を据えたとき、イスラエルの王、ダビデの規定によって主を賛美するために、祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。ここまで彼らは祭壇を築き、宮の土台を据えただけですが、彼らはとてもワクワクして熱意を持っていたので、まるで宮全体が再建されたかのように振る舞っています。彼らは献身の礼拝と賛美の時を持ち、神様に賛美を歌いました。彼らにとってこれは非常にワクワクする経験でした。マギ博士は、かつてのご自分の経験を次のように述べています。1920年代のアメリカの多くの教会が自分たちの建物の地下室だけしか完成することができませんでした。彼らは土地を買い、地下室を作り、地下室をコールタールを染み込ませた紙で覆い、そして改修はその地下室で集会を持ちました。その後、大恐慌が来てしまい、多くの教会はとうとう建物全体を建て終えることができませんでした。しかしそれでも改修は続けてコールター紙でできた屋根の地下室で集会を持ちました。今日それらはほとんど消えてなくなってしまいました。なぜなら今の豊かな社会の中では私たちは現代建築の最新のものを持っていなければならないからです。ですから現代の私たちは地下室だけでは絶対に満足することはありません。でもこのユダヤ人たちは自分たちが建てた土台に喜びワクワクしていました。そこで彼らは賛美集会を持ったのです。エズラ記三章の十一節。そして彼らは主を賛美し、感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルに、と歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆、主を賛美して大声で喜び叫んだ。さてこれらは、ソロモンの神殿を一度も見たことのない若い人たちでした。十二節から十三節。しかし祭司、レビ人、一族の頭たちのうち、最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、彼らの目の前でこの宮の礎が据えられたとき、大声を上げて泣いた。一方、他の多くの人々は、喜びにあふれて声を張り上げた。そのため、誰も喜びの叫び声と民の泣き声と、区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。この剣道式の時、そこには二つのグループの人たちがいました。そこには古い宮を見たことのない若い人たちがいました。これは彼らにとって新しいことでした。彼らの若さと熱意の中で、彼らは神様を賛美し、主は彼らを祝福されました。 そしてもう一つのグループは年寄りからなっていました。彼らはソロモンの宮とそれがどれほど美しかったかを覚えていました。彼らはお互いに次のように言ったのではないかと思います。この第二の宮は全くつまらないものだ。この若者たちがソロモンの宮を見ることさえできたらどんなに良いだろう。彼らが言っていたことは若いグループにとってはあまり励ましにはなりませんでしたが、でも本当のことでした。神様が克服されなければならなかった問題の一つは、年寄りのグループがこのように語ったことによって落胆がやってきてしまったことでした。その結果、私たちは預言者ハガイが人々に次のように言ったのを見ます。主がさあ立てなさいと言っておられます。神様はあなたと共におられます。神様は最後にはソロモンのあの美しい宮にはおられませんでした。栄光は去ったのです。でも神様は今あなたと共におられるのです。さあ立てなさい。今日神様の働きをくじいてしまう多くの年寄りがいます。現在の霊的なムーブメントが今日ほとんど教会の外で起こっている理由の一つは、多くの年寄りがそれを抑制しているからだと感じています。彼らは昔のことしか覚えていません。そして彼らは新しい時代に踏み込もうとはしていないのです。今日の霊的なムーブメントを裁くのには危険が伴います。私は自分自身がこのことの多くの局面を批判していることに気づきます。そして私自身も年寄りです。でもちょっとの間、裁くのはやめようではありませんか。これから何が起こるか見てみましょう。主はご自分の者たちを知っておられます。主は麦と毒麦を分けられます。それは主のなさることで、私たちの仕事ではありません。今日神様に向かうムーブメントがあることに感謝し、喜ぼうではありませんか。この今の時に批判的になったりするのはやめましょうとマギー博士は述べています。そしてマギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。私が進学校の学生だった頃、ジョージア州で夏の集会をいくつか持ちました。その時主は集会を祝福され、人々が救われました。その集会の最後の晩のことを忘れることはできません。教会の一部の若い役員たちは、物事がこのように進んだことを私と一緒に喜んでいました。そこに一人の年寄りがいて、私たちに耳を傾けていました。彼は長い顎ひげを生やしてこんなことを言いました。若い君たちにはなかなか良い集会だったね。でもわしはあの時のことを覚えている。そして私たちは彼の言うあの時のことについて全部聞かされました。彼の過去の話が終わった時、私たちの集会はつまらないものだったように感じられました。そしてとてもがっかりさせられました。後になって私はその年寄りとほとんど同じくらいの年齢の他の教会のメンバーの一人に彼が話した集会について尋ねました。すると彼女はこう言いました。彼があなたに話した集会はそんなにすごいものではなかったのよ。見ての通り、あの人は猛録しているし、彼が年を取れば取るほど集会のことを大げさに言うのよ。彼が素晴らしかったと思っているのには程遠いものだったわ。さて、エズラ記の4章の学びに入りたいと思いますが、再建計画への反対は内部からではなく外部から来ました。エズラ記4章の1節から2節。ユダとベニヤミンの敵たちは、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために神殿を建てていると聞いて、ゼルバベルと一族の頭たちのところに近づいてきていった。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様、あなた方の神を求めているのです。アッシリアの王エサルハドンが私たちをここに連れてきた時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。 この地に戻ったのはユダとベニヤミンの二つの部族だけではなく、すべて十二の部族の中から人々が帰ってきていました。これらの人々は自分たちがアッシリアの王エサル・ハドンの時代に約束の地に戻ったのだと言っています。北の諸部族を捕囚に引いていったのはアッシリアでした。見たところ、これらの人々のうちの幾人かは少しずつこの地に戻ってきてサマリア人たちと雑婚したようです。その結果、彼らはバビロンから戻ってきた人々と一緒になりたいと思いました。宮の再建を妨害しようとする敵の最初の試みは仲間になることを申し出ることでした。サタンはいつでも教会のリベラルの側を通してそのようにずるく働いてきました。リベラル主義は教会を分裂させ、その後こう言ったのです。君らファンダメンタル主義者たちはいつでも喧嘩をしているね。僕らに加わりたまえよ。私たちが彼らに加わらなかったために、彼らは私たちを問題児と呼びます。リベラル主義こそが初めに教会を分裂させたのに、今彼らは私たちが彼らの条件で彼らの元に帰ってくるようにと求めています。ここでユダとベニヤミンの敵たちは言いました。私たちはここでずっと神様を礼拝してきたんですよ。あなた方は今帰ってきたばかりでしょう。私たちを仲間に入れてくださいよ。一緒に神様を礼拝しましょう。これは表面的にはとても良いように聞こえますが、これから見ていくように、彼らの動機は純粋なものではありませんでした。エズラ記4章の3節。しかしゼルバベルとヨシュアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることについて、あなた方と私たちとは何の関係もない。ペルシャの王クロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神、主のために宮を建てるつもりだ。イスラエルの一族の頭たちは頑として彼らの申し出を断ります。彼らは仲間になろうという敵の申し出を完全に拒否しました。イスラエル人たちは統一運動には全く興味がないようです。事実、彼らは無礼にすら見えます。でも、とても面白いことには、彼らは正しかったのです。大切なことはこのように正しくあることです。心理学的なアプローチが聖書と衝突するときには、神様の子供は神の言葉である聖書を優先させなければなりません。4節から5節。するとその地の民は、立てさせまいとしてユダの民の気力を失わせ、彼らを脅した。さらに議官を買収して彼らに反対させ、この計画を打ち壊そうとした。このことはペルシャの王クロスの時代からペルシャの王ダリオスの治世の時まで続いた。今私たちは彼らが友ではなく敵であることがわかります。申し出を断られた途端に彼らは積極的にイスラエル人たちに反対し始めました。7節。またアルタシャスタの時代にビシュラム、ミテレダテ、タベエルとその他の同僚はペルシャの王アルタシャスタに書き送った。その手紙はアラム語の文字で書かれ、アラム語で述べられていた。彼らはエルサレムを再建するために帰ってきた残りの者たちに反対する偽の告訴を持って、ペルシャの王に手紙を書くことを決定しました。ここに彼らが送った手紙の写しがあります。11節から13節。 彼らが送ったその手紙の写しは次の通りである。川向こうの者、あなたのしもべたちからアルタシャスタ王へ。さて王にお知らせいたします。あなたのところからこちらに来たユダヤ人たちはエルサレムに行き、あの反抗的で危険な町を再建しています。この城壁を修復し、その礎もすでに据えられています。今王にお知らせいたします。もしこの町が再建され城壁が修復されたら、彼らは貢ぎ、関税、税金を納めなくなるでしょう。そうすれば王の収入に損害を与えることになりましょう。彼らの訴えは、エルサレムが反抗的な町で、もしアルタシャスタが町の再建を許可したなら、再びこの町が問題になるだろうというのです。そこでペルシャの王は彼らのアドバイスを受け入れました。王は彼らの告訴が正確かどうかを知るために記録を探しました。そして返事の手紙で王は次のように言いました。19節から22節。私は命令を下し調べさせたところ、その町は昔から王たちに対して謀反を企て、その町で暴動と反逆が行われたことが分かった。またエルサレムにはかつて勢力のある王たちがいて、川向こうの地を全部支配し、貢ぎ、関税、税金が彼らに納められていたことも分かった。今あなた方は命令を下して、その者たちの働くのをやめさせ、私が再び命令を下すまで、この町が再建されないようにせよ。あなた方はよく注意してこのことを怠ってはならない。損害を増して王を傷つけるといけないから。この手紙がペルシャの王から帰ってきたとき、建築計画に協力したいといったいわゆる友人たちは、この手紙を急いで建築現場へと持って行きました。23節から24節。アルタシャスタ王の書状の写しが、レフムと書記官、シムシャイとその同僚の前で読まれると、彼らは急いでエルサレムのユダヤ人のところに行って、武力をもって彼らの働きをやめさせた。こうしてエルサレムにある神の宮の工事は中止され、ペルシャの王、ダリオスの治世の第二年まで中止された。このようにして彼らは力ずくで建築計画をやめさせられたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の再建と中止というテーマで、エズラ記3章3節から13節と4章1節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。